旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。新村さん、今回はどんな話題でしょうか？
はい、今日はですね、住宅地図を取り上げてみたいと思うんですね。
住宅地図。
はい。で、皆さん地図っていうと、あのね、最近はもうスマホの Google マップとか Yahoo マップだったり、
はい、
観光地行ってもらえる案内図って思い浮かべるかもしれないんですけど、住宅地図っていうのはちょっと違っていまして、
はい、
ね、あの割とこうね、近所が細かく出ている地図で、まあ、一軒一軒の家の形とか、その表札の名字だったりとか、会社とか店の名前が書かれているものなんですよね。だから全体的に言うと、こう、町全体の名簿みたいな、住宅地図になっていて、まあね、なんかこう、地域だとね、その住宅地に広告出したりね、してたりしたりしますので、で、住宅地図はね、なかなかネットとかで見れないんですけど、
まあ、はい、
業者で言うとね、ゼンリンさんとかブルーマップさんっていう会社がね、結構独占的に販売しているものでして、住宅地図のね、イメージを何かこう、ね、お見せできればいいんですけど、まあ、結構著作権もあるものになりますんで、今日ね、放送聞かれた方は、住宅地図で、Google で検索していただいて、画像検索にしていただいて、住宅地図ってどんなものかなっていうのを後から見ていただけると、はい。とても理解が進むかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ということで、さあ、住宅地図、今も少し、お話いただきましたが、さらにちょっと詳しく教えていただけますか？
はい。まあ、住宅地図の定義自体はね、建物の名称とか居住者名とか、まあ、住所番地をきね記した地図になりまして、まあ、なんかね、こうビルやマンションとかのね、居住者の名前とか会社とか店舗の名前入っているんで、ビジネスにもすごく使いやすいんですよね。例えばね、その地域になんかね、デリバリーしたりとか、ね、
はい、
その時お客さんがいるような方とかは、すごくね、地元の地域情報としていろんなものが入ってくるので使いやすいかなっていうのはありまして、で、さっき言いましたね、ゼンリーさんとかブルーマップさんって会社があるんですけど、
はい、
まあ、実際ね、現地歩いて調査して作ったりしてるんですよね。
あ、そうなんです
はい。
ね。
だから現地に行って、こう、建物の居住者調べたりとかしていますんで、結構精度が高くて、まあ、毎年変わるとこもあればね、2年、3年に1回ぐらい変わってるとこがあるんですけど、まあ、気をつけなきゃいけないのは、すごく我々もね、不動産の仕事をしてると、情報が多くて助かるではあるんですけども、
はい。
地図会社の著作権があるんですよね。
ええ。
無断転載とか、許諾を取れば、お金払えばですね、商用利用もできるんですよね。我々も、ね、不動産鑑定士だから、書類に不動産、住宅地図つけるんですけど、添付書類として、その時も、許諾しましたっていう、私たち前輪さんの地図使ってるんですけど、許諾許可の入った地図を使ったりしているんで、そこは注意していただきたいなと思います。
わかりました。ありがとうございます。さあ、今日は住宅地図の世界をご紹介いただけるということで、それを見ると、新村さんはどんなことを思われるんでしょうか？もしくは何が見えてくるんでしょうか？
そうですね。これはちょっと不動産鑑定士ならではの部分は後からお話しするんですが、まあ、多分皆さんも共感していただける部分からいくとね、街の風景が見えてくるんですよね。はい。まあ、例えば、あるエリアにはね、まあ、〇〇マンションっていうね、ものが何棟もあって、マンションの多い地域っていうのは地元以外の人が多そうだなって感じますよね。
なるほど。
はい。ね、都市部に行けばそうですよね。マンションがね、駅前にパッとあったら地元の人ばっかりではないですよね。ね、あとなんかもう三角アパートっていうのがね、たくさんあって、アパートを建てるのは地主さんが多いんですよね。その土地に根付いた人とかね。土地を持ってる人が建物だけ投資して建てるのがアパートっていうケースが多いので、あ、ここって昔からの地主さんが多い地域なんだなとかですね。で、あとまあ、ここね、通り沿いにね、多くのね、まあ、例えば田中さんって姓の方がね、家が何か溜まってたら地元の地主さんかなとか、ね、名所さんなのかなっていうのも見えますし、で、あと空白の建物があったりすると、ここ空き家かなっていうのもね、判断ついたりするんですよね。で、あとね、丸々工業とかね、三角三角事務所みたいなのがあれば、ね、ここは工場や事業所が多いところなんで、ね、何かちょっと騒がしいところなのかなと思ったりですね。ね、そのなんか住宅よりも ね、そういう商業施設に向いているのかなっていうふうに感じられますよね。
新村さん、すごいですね。もう聞いてるだけで、今だと Google マップとかで写真でこう見れるじゃないですか。それがこの住宅地図のを見るだけで、なんとなくこう想像ができますね。
はい。まあ、Google マップとかネットの地図便利なんですけど、周りを見るのには適してないんですよね。
ああ、そうなん
みん
で
な
す
これ行きた
ね。
いとこを検索しますよね。あと距離測ったりとか何分かかる。こう街全体、そのひ、ね、通りの周りはどんなとこなのかなって見るときにはちょっと情報が、ね、足りないっていうのが、ウェブの地図ですよね。
すごいですね。なんか、こういうふうに見るんだっていう、なんか、新たな視点もあって面白かったです。さあ、この住宅地図、どんな利用方法ができるんでしょうか？
はい。まあ、例えばね、家探ししてる人に私見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、ね、家探しても、まあ、ね、Google マップでいいや、Google ればいいやと思うかもしれないですけど、やっぱ周りの、ね、今私パッと、ね、もう、箇条書きで喋ってた、ね、分析項目みたいなんですけど、まあ、街の雰囲気はすごくつかみやすいんですよね。うん、で、大事なのはやっぱりね、駅やバス停の行き方だったりね、ここどうやって取ったらいけるのかなとか、で、店舗や公共施設で近くにあるのかなとか、ね、あと住宅でもね、そのマンションとか共同住宅や集合住宅多いとこなのかなとか、一戸建てが多いとこなのかなっていうのは、こうやっぱり、周りを見ないとわからないんですよね。うん、だからそういう方にはぜひその住宅地図を見てですね、物件を検討していただきたいなっていうのを思いますね。
ああ、面白いですね。他には活用方法ありますか？
はい。まあ、あとね、実家が空き家になっちゃったって相談も最近多いんですけど、まあ、住宅地図名ですね、地域情報がさっき近隣の情報がよく分かるって話したんですけど、その地域に空き家が多いのかっていうのも分かるんですよね。で、空き家のところっていうのは、そのね、なんかこう、名前が入ってなかったりしますから、うん、だからこれからの価値を考えるヒントにもなりますよね、ここってね、なんか衰退してるのか、発展してるのかっても分かりますんで。
いや、面白いなと思います。
はい。
さあ、この住宅地図なんですけれども、注意点なんかはあるんでしょうか？
まあ、表札がない家はね、空欄になってるんですよね。うん、で、私もなんかこう、ね、仕事で見ていて、表札ない家があって、空欄になってるなっていうのをよく気づきますし、でね、最近はですね、なんか個人情報とのね、両立ってところになってきて、結構ね、その家の表記が省略されてるところも出てきてるんですよね。
ああ、実際は住んでるんだけれどもってことです
はい。
ね。
はい。なんかね、名字がちょっとね、表示されてなかったりとか、ありましてね。例えばほら、芸能人みたいな有名な方がいらっしゃったら、住宅地図見たら誰かどこにいるかって分かっちゃいますよね。
まあ、そうです
書いち
ね。
ゃうとね。うん。で、じゃあ高級住宅地なんか見て、芸能人の家探しするの好きな人がいるみたいなんですけども。
そうなんですね。
はい。うん。あともう一つですね、Google 地図とかネットの地図ってのは情報の更新が早いんですよね。住宅地図さっき申し上げましたけども、調査員の方が見て歩いてるので、その情報が新しくなるまで時間かかるんですよね。
そうですね。
うん、だから結局、その今変わったなって思うところも、1年後、2年後の住宅地図内と反映されてるってケースがありますから、私は両方見ますね。Google 地図と住宅地図って、はい、仕事してるときですね。
ああ、そうなんですね。確かにそういうことはありますね。印刷して見られる状態になるっていうのもね、時間かかるかもしれませんしね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。さあ、それでは、さっきね、どんな視点なんですか、使われてんですかって、私先に質問しちゃったんですけれども、じゃあ、不動産鑑定士さんとして、こういうふうに使ってますよっていうことを改めて教えていただけますか？
はい。まあ、我々はね、その地図見て土地の形もそこから推定するんですよね。建物こう建ってるか土地こうなんじゃないかなとか、あと周りの使われ方すごく大事なので、隣の不動産どうなってるのかなっていうのはやっぱよく見ますよね。あとね、道路とどっち側で接しているのかなとか、狭そうな道路だとここちゃんと家建つのかなって役所に行ってちゃんと調査しなきゃいけないなっていう、まあ、警鐘みたいなもんですよね。まあ、チェックマークみたいなのつきますよね。はい。あと、調べてるね、不動産が何に使うことが最もいい利用方法なのかっていうことを調べて我々評価していくんですけど、やっぱりその周りの建物の傾向重要なんですよね。うん。ね、なんかこうね、事務所、住宅、店舗のね、その数だったりとか、 例えば、事務所店舗が廃れてきて、なんかね、住宅が増えてきてるところってあったりするね。まあ、駅に近ければですね。そうなると、ここって将来的な住宅地になるのかなとかですね。そういうのも、まあ、将来予測の地図ですよね。はい。まあ、やっぱ空き家や空き地もね、チェックしていますし、まあ、地主さんと思われる名字、さっき申し上げましたけど、そこも調査していますし、あとね、まあ、工場とか、兼用施設ね。兼用施設ってちょっとね、抵抗感があるかなと思われる施設だったりするんですけど、まあ、例えば、まあ、これ、人によって受け取り方、じゃあ一般的なもので言うと、まあ、墓地だったりとか、ここなんか、ゴミの処理場だったりとか、まあ、ちょっと近くにあっと、うって感じてしまうものがないかなっていうのを調べたりするんですよね。逆にそういうね、工場とかあると、地下からね、土壌汚染がこうね、来てるんで、影響があるんじゃないかなってことも判断したりとかしますよね。
そうですね。
ああ。
他に使い方はどうですか？
はい、それとあと、今のはね、その同じね、年代で直近のね、新しい特集見てますけど、今はね、過去遡っていて、10年前、20年前、30年前って見るときあるんですよね。で、今のその土地利用される前は何に使われてたのかなと。で、今は住宅なんだけど、昔は工場だったり倉庫だったり。で、それも何かね、こう、さっき土壌汚染の話しましたけど、土壌汚染が、ね、なんか地下にこう、埋設物とか産業の不法投棄ないかな、みたいな可能性の業種もありますんで、まあそういうのを見ているという部分ですね。
そうしますと、これを使って仁村さんはどういうふうに調査されてるんでしょうか？
そうですね。まずね、まあ、新しい部、ね、仕事来た時に、まあ、地図を見て、こう、予備で現地のイメージをするんですよね。で、まあ、こういうところでこういうことを調べなきゃいけないなっていう情報を見ながら、まあ、自分でこう、地図なんか歩いてみるんですよね。で、まあ、不動産の価値のね、ヒントの方向になってますから、さっきね、ざーっと並べたことも一気にこう、頭に入ってるから、これはこうかな、こうかな、かなっていう、まあ、この、一つ一人で問答するというか、そんな形ですよね。
すごい、そうやってこう問答していますっていう仁村さんの顔がすごい楽しそうでした。
実はね、やっぱりね、いろんなものを見たりしたりするの好きな、ね、人たち多いのでね、まあ、不動産価値、地図好きな人多いですよね。
ああ、そうですよね。いや、楽しそうに街を歩かれてるんだなという仁村さんのお姿もこうなんて想像ができました。
逆にね、観光地図とかね、簡単な地図は物足りなかったりするわけですよね、もし。そうそう。
もうちょっと読み解きたいって思うんですね。
そうです。はい。
さあ、続いてのお話はどうでしょうか。
はい。まあ、住宅地図ってね、なんか普通の地図では見えない、そのね、地域だったり、ね、その近隣の状況とか、街の表情をね、こう見せてくれる地図なんですよね。ね、だからその家には誰が住んでいるとかね、そんな人はどういうふうに暮らしていたり、どういうね、こうね、仕事があって、ね、生活があるのかなっていう部分がこう見えてくる、まあ、いわば、なんか地域の香りがする地図なんですね、住宅地図って。
素敵な言葉ですね。地
そう。
域の香りがする地図。いや、素敵です。
はい、地域の香りっていうのは、ね、街の個性なんですね。だから次、どっかに引っ越すときとか、で、街を歩いてみるときとか、自分の地元を見つめ直すときとか、で、そこでなんか仕事したりとか、コミュニケーションしていくんであるんで、あれば、歩ければ、もう住宅地図をね、ぜひ覗いてみていただきたいなと思いますね。
いや、きっと新しい発見がありそうですね。
はい。
今日は住宅地図という私も新しいワードだったんですけども、その世界観、世界を教えていただきました。ありがとうございます。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。ご意見、メッセージもお待ちしております。さあ、それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。仁村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。